皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は日本を再建するリーダーシップです。もう以前からですね、この日本の再建あるいはその終わりと始まりのことについてお話ししておりますけども、今回改めてですね、このアメリカ大統領選挙もあるし、それから来年日本も激しく動きそうだし、中国も激しく動きそうですから、もう少し広い視野で考えていきたいと思うんですね。まず第一、この再建という話はですね、どこが折り返し点なのかですね。こうなかなか崩れそうで崩れないって皆さんお考えのこと多いと思うんですね。なんか崩壊しそうで崩壊しない、一体いつなんだと。しかしですね、あれはね、突然としか言いようがないんですね。夏も暑い暑いと思ってたら、気がついたらふっとこう寒い風が吹いてくる、なんて日があるわけで、最近は秋がなくていきなり冬が来るような感じでしょう。なんかああいうのと同じでですね、気がついたらもうなんか変化しちゃってんですね。だからなかなか来ないからまだいいやと思ってると、あれすっかり手遅れになることが多いんですね。やっぱそういう意味で言うと、やっぱりこうなんていうのかな、先々のことはよく考えて手を打つってことは大事で、今だけ金だけ自分だけやってるとですね、これ収拾つかなくなるっていうのはですね、この変化に対する対応なんかでも全くそうなんですね。それからやっぱりこの日本の再建ということを考えたときに、やっぱりまず日本の実態を明らかにするという、この定石は必ず通らないといけませんですね。こんな状態であるという、どんな厳しいことであっても、今こういう状態であるということをですね、はっきりと自覚する、みんなが自覚するということがまずそもそもの始まりなわけでありますね。病気ってこともそうですね。病気を治療するっていうことになったら、その前に診断っていうのがあって、この病気ですねという診断があるから治療になるわけで、やっぱりその国を立て直すのも同じで、こういう問題がありますねと、明確に自覚するところからですね、じゃあそれどう直そうかという話になるわけですね。したがって、この前々からもう何年も前から私は国民監査が大事であると申し上げてきましたが、まさに今度国民監査ですね。小池百合子氏もですね、広い意味で国民監査しますよと、東京都をこのね、隠れてた部分を明らかにしますよということで、あんなものすごい圧勝したんだと思うんですね。内田茂自民党幹事長の闇を晴らすような話でね、そしたら実際に豊洲の話も出るわ出るわ、から東京五輪も出るわ出るわで、国民もその実態がだんだん明らかになってきたと。国民の目の前に明らかになってきたと。そうすると、じゃあどうしようかなしになるわけで、ダメなものはダメだし、使えるものは使えるという非常に冷静な話になってくるじゃないですか。今なんか東京電力なんかもどうなんですかね、あれ。なんか盛んにですね、廃炉の費用をですね、新電力に持たせようとかなんか言ってるってことは、要するに金がないんでしょ、あれ。金があれば自分でやるって言うと思うんですよね。経済産業省や資源エネルギー庁が走り回ってですね、これでなんかその金が足んないから新電力に出させるみたいなこと言ってるってことは、やっぱりあれ相当厳しいんでしょう。これはそうでしょうね。新潟県のですね、県知事選挙で、脱原発派の方が知事に勝ちましたから、少なくとも4年間は、東電の柏崎刈羽原発は動かないですよね。そうするともうやっぱり力尽きちゃったんじゃないですかね。そうすると、あれを何とかするっていうのもですね、全部明らかにしなきゃいけないんだよね。電力会社の実態、それから原子力村の実態、福島の実態、全部明らかにして、で、どうすんのって言わない限り、話は進まないわけですよ。なんか理由つけてですね、これは明らかにできないなんて言ってる間は物事何も進まないわけで、で、最後はだからみんな逃げ出しちゃうわけでしょ。逃げ出しちゃって誰もいなくなってから、誰か入ってきて、いや、実態こうなんだと。戦後の日本みたいなもんだよね。そんな風にこうなるんでしょうし、それなる前にも、なんかアメリカみたいになんかね、誰か情報をリークするかもしれませんし、いろんな可能性がそれはあると思うんですけども、いずれにしろそこで、現実をはっきりと見るという一ついるわけですね。ですからこれから、 まあ企業の経営なり、それからその政治なり、まあ新しい風を起こそうと思ったら、最初に言うべきことは、その、まあ監査しましょうよって、全部調べてみましょうと、内容を明らかにするところからスタートしましょうっていうのが一番確実ですね。新しい話をしてもですね、今の現実が変わらないと、なんかみんなその気になれないじゃないですか。やっぱりその、今の現実というものをしっかりと、こう、みんなに見てもらうための作業が必ず一段階入るわけで、で、まあ、どんなにショッキングなことでも、一応それみんなに見てもらって、で、どうしようかとやらないといけませんので、もちろん将来のビジョンというのは大事でありますし、まあ、それがないとですね、根本的に信用されないわけでありますけども、やっぱりその最初の手続き戦略としては、現実をしっかり明らかにすると、公開すると、今のアメリカみたいにね、まあ、ここが全ての出発点だということを理解しなきゃいけないと思いますね。で、まあ、その状況の中でですね、まあ、日本なんかの場合は、形骸化しちゃってるものすごく多いわけですよね。日米安保もなんか利権のための安保になっちゃってるし、それから、その、中央銀行だってですね、ただ単にですね、国債と株式を溜め込むだけの機関になっちゃってるし、なんか意味なくなっちゃってるわけですね。あと、民間でもですね、例えばその少子高齢化の中で、まあ、もうちょっとこの商店街はどうしようかっていう地域もありますしね、それから、なんかあれですね、輸出も非常に行き詰まってくる中で、このままここで、工場を続けられるのかっていうところも当然ありますよね。さらにその、小売なんかだって非常に厳しいところもあるし、まあ、電力関係もそうですしね、まあ、いろいろとその、中身が問われてきます。金融機関もそうだよね。マイナス金利になっちゃうとですね、もう国債を黙って買って持ってるって戦略では生き残れませんから、これもだから、まあ、現状をはっきりと、こう認識してですね、どうするか正しなきゃいかん。だからどこも全部同じなんですよ。とりあえずこの現状をしっかりと見てみると。で、その上で考えると、現状を把握なくして未来なしと。これがとにかく、まあ、一番苦痛って言えば苦痛なんでしょうけども、その関門だけはとにかく早く通らないと、何にも始まらないと思うんですね。で、この関門通るときがまさに、あれですよね。なんて言いますかね、終戦の証書みたいな感じで、まあ、そこが一つブラックホールが晴れるところですね。こう、実態が何なのかわからないうちが言ってみればブラックホールで、まあ、恐怖感とですね、まあ、先送りに対する依存意識で全部動いてるわけだけども、まあ、その、情報を明らかにするっていうことは、それを一旦終わりにするってことでありますから、とりあえず、まあ、そこでブラックホールは蒸発するってことになりますね。でブラックホールの蒸発が済めば、まあ、あとはその残骸の中かを、残骸どう片付けて、どうやって未来を作るかってことになりますから、また全然別の力学が、ブラックホールの後ですから、ビッグバンをどう作るかっていうところに向けて動いていくわけで、ですからまずやっぱりその、ブラックホールの蒸発をさせると、これは情報公開なんだと、グラスの死なんだということは、まず明確に認識しなければいけないと思いますね。今回だから、まあ、電通にですね、なんか強制捜査が入るとか、まあ、会計検査院が日銀のその財務状況について心配するとかっていうのは非常にいいきっかけだと思うんですね。もうなんか意味なさなくなってものについてはですね、ちゃんとその、現実をはっきりと、まあ、認識してもらって、まあ、その上で考えるってことをしなきゃいけませんから、まあ、今後はなんかああいう現状認識、なんかブラックホールを蒸発させるための現状認識っていうのは多分広がっていくんじゃないですかね。その、イギリスの EU 離脱の時もはっきり分かったんですけども、その EU 離脱してイギリスどうすんのと食っていけないじゃないかと。だから残留しかないんだよって言い方は、最後は通用しないんですよね。残留しかないんだっていうのは、永遠にこのブラックホールを行くしかないんだという、地獄に引きずり込まれるしかないって話ですね。だから同じ努力するにも、ブラックホールを蒸発させてからの努力でなければ、実るはずがないじゃないかと。だからとりあえず離脱をするんだと。離脱をして、その上で考えようっていうのは、まあ、その時大変かもしれないけども、まあ、まさにそこで一つのブラックホールが終わるってことですね。だからこのブラックホールでみんなをこう苦しめて、スクイーズして、締め上げてそのエキスを飲んでる連中にとってみれば、それやられたら終わりだよね。こんな馬鹿らしいことやってられないと、おしまいと言われたら終わりなんで、まあ、イギリスも終わりになっちゃうし、アメリカも今終わりになろうとしてるわけですよね。だからこれがまあ言ってみれば、この30年ぐらい、しかしもっと広ければ200年ぐらいの、まあ時代の終わりそのものですよね。 人間牧場みたいに作っちゃってですね、人間牧場のオーナーで俺は君臨しようなんて、ふざけてあのやつがいるわけでありますから、まあそういうブラックホールはですね、すぐに蒸発ですと、まあ、いうことに今なったんだと思うんですね。まあそれはなかなかたくましく素晴らしいことだと私は思いますね。で、この情報公開というものをですね、まあやると、同時にそこで本当のことがわかるわけですよ。で、実はね、この情報公開をやって最初に本当のことを知った人が大体ね、ずっとその後リーダーなんですね。まあこれは非常に不思議といえば不思議なんですけども、やっぱこの一番初めにこう全てが見える瞬間ってあるわけですね。こう分かった人でないと、なかなか先々のことはできないんですよ。まあ災害もよくね、最初にその現場に来た人がそのままずっとリーダーシップを取るとも言われるそうですけども、まあこういう時もそうね、その、まあ日本が昭和20年に戦争を負けた時は、あの時昭和天皇が、いらっしゃったんで、まああの方がずっと戦争をまたいでこうずっと行くわけですけども、もうすでに昭和20年の半ばになりますと、この先どうしようかってこといろんな人が集まり始まるわけですね。近衛グループなんかそうですよね。まあだからそこにもう次の人たちが集まってきてるわけで、やっぱりその、終わりの先っていうのはですね、もうすぐにその再建に向けてどうしようかって話になってきますから、やっぱりそこに新しい人がいないとまずいんですね。だから前々から本当に言うようにですね、この終わりになってからいろいろやってもなかなか帰って大変で、今のうちにあちこちで泊まり場作ってですね、いろんな人と話をして、ああでもないこうでもないって言ってるぐらいでちょうどいいんですね。あの難しいことありませんから、この一体どうなってんだろうと、例えばですね、いろんなまあ世の中の変化、国内外の変化が起きた時にこれどう思うと、どうなってんのということを率直に話ができる友達がいるかいないかが全ての鍵なんですよ。いろんな話聞いたって誰にも相談できないってことになると結局動けないでしょ。動けなければ何にも始まらないんで、やっぱりその動けるっていうことは、そういう問題についてちゃんと話ができる友達がいると、安心して話せる仲間がいる、これがあるかないかがまず最初のこのスタート切れるかどうかの一番のやっぱり鍵なんですね。で、仲間がいないとこれもじもじ見てるだけですから、で、後になってですね、なんかこの、ラッシュ時の電車のドアが、開いて一斉に人々が飛び出してくるように、ドーッと出てきてみんなと一緒に移動するしかないんで、これ結構後になりますよ。結構後になるから、で、しかも昔と同じように、こう、同じところにみんなで行ってうまくいくってもんじゃないと思うんですよね。その、だから、やっぱり自分たちでちゃんと自分の居場所は、決めないと、それはなかなかないんで、今みたいになんか、マス、大衆として、なんか、こう動けるところってのはもうこの先は多分ないと思うんで、だからこう大衆としてお客さんでいられるってことはなかなか難しいと思うんで、やっぱり自分でちゃんとその仲間を見つけてですね、どうするか考えていかないと、これはやっぱりその、身動きがつかないんだと思うんですね。ですからこの再建っていうのは、もう実は今ぐらいから、今のうちにもですね、いろんな意味で進んでないとダメなんですね。未来のことを考えてどうするって仲間がいて、で、結論はなかなか出ないわけで、いいわけですよ。結論なんかそのうち、ポンと、京丹から小まで出てきますから、まあ、とりあえず、この、なんじゃいなということを話せる仲間を持っておくと。で、これがその土地のビッグバンの準備になるということですね。それからやっぱりですね、新しいエネルギー、新しいイノベーションっていうのがいつも新しい時代にいるんですよね。どんな場合もそうかもしれませんけども、やっぱありきたりのもの、今までと同じこの大道具、小道具ではですね、なかなかね、新しいビッグバンもね、気合が入らないわけですよね。明治維新の時は、まあ、西ヨーロッパからアメリカがいろんなもの来たし、まあ戦後もそうですね。まあそういう新しいもの来ました。で、それが一つの力になってたと思いますが、まあ、今度はまあ、ちょっと外から来るっていうよりも中から出してくるっていうもので、やっぱりこの微生物の力もそうだし、ナノテクもそうだし、まあ、磁石の力もそうですね。今まであまり使ってないものが一つの新しいエネルギーになってくるし、それから考え方としてはロハスがそうですよね。あの、シェアと感謝と、それからレスペクトっていうのもそうですね。そういうなんか新しい価値観とか科学技術とか、エネルギーとかいうものもですね、すごく重要なんですね。だからなんかこう思いを形にするときにですね、そういう新しい、なんか戦略っていうものがないと、どうしても新しさが出てこなくて、前に進めないっていうことがあります。 だからやっぱり新しいものの研究、勉強というのは実はものすごくいつも大事でありましてですね、今みたいな閉塞的な時代って新しいものをちゃんと頭に入れとかないと、なんか時代が進んでるに見えないんですね。なんかその、何にも変化してないと、後ろ向きのことばっかり目につくようになっちゃって、いや実際に時代は前に進んでるんですよと、実はこれも新しい、あれも新しい、こんな風に変わってるんだということを自覚していないと、気がついたら自分自身が浦島太郎になってると、世の中何も動いてないはずだったのに、世の中は変わってないはずだったのに、なんか気がついたら全然先行っちゃってるよと、これどうしたことだということになっちゃうわけですね。これはなかなかね、そういうのは大変なんですよ。ですからやっぱり新しいことについてもよく勉強をすることは大事ですね。で、最終的にはそういうものを全部一つのベクトルに合わせていきます。時代を作るわけですから。で、私ども日本再生プログラム推進フォーラムではですね、今度は健康立国だっていうことをまあ提唱してるんですね。で、その健康立国の第一番がストレスのない職場。二番目が病気にならない生活。三番目が安心できる社会インフラですね。ストレスのない職場ってのは、まあ、今の職場、ストレスだらけの職場見ればわかりますけども、これ直すのは決してですね、その、カウンセラーだけの仕事ではなくて、仕事のやり方からどんな仕事をするかってところまで全部変えなきゃいけませんですね。新自由主義、新補助主義の原則に基づく職場、仕事であるから、まず根本的にこれはうまくいくわけないわけで、やっぱりその、仕事本来の力、大自然の力をですね、表に出すという、そういう仕事、本来の原点に戻らないと、これは再生しないと思いますね。そうすると仕事の内容、仕事する場所、職場そのものの意味、働き方も全部これは変えていかざるを得ませんですね。本来人間と大自然ってどんな風なそのメカニズムなのか、本来何をなすべきものなのか、で、目に見えない力まで含めて一体どんな風に動いてるのかというその力学もよく理解した上で、仕事と、それから職場と街を再生するってことですね。それから病気にならない生活っていうのは、まあその健康保険はですね、こうやめたら、ね、保険にかからない死ぬ人も出ちゃうし、それから今度は高額医療もやめたらそれで死んじゃう人いますから、まあそれはやめられないわけですね。だから結局病気になる人を減らすっていうことしかできないわけで、で、これは昔は、まあ今もそうかもしれませんが、お金がない人はなかなかその、病気を治せないなんて話になっちゃって、お金がある人はいくらでもその長生きできるみたいな話になっちゃってるから、これはまずいわけで、やっぱここにシェアと感謝とレスペクトという若い人たちの価値観が入ってきて、初めてその本当に病気にならない社会、病気になりにくい生活っていうのが生まれてくるんだと思うんですね。で、これは実際にいろんな方法があるわけですよね。様々な健康法とか医者にかからないで、病気らしきものを治す方法とか、病気にならないようにする方法ってあるわけで、そういうのはなんか、いくらでも日本なんかありますから、それを一応形を整えてですね、戦略的に導入していけばいいし、その元の価値観が、お金で健康を買うんじゃなくて、その健康法というのは、シェアと感謝とレスペクトで、みんなで支え合うもんだ、支え合うもんだと、いうふうにしておけばいいんだと思うんですね。で、安心できる社会インフラは、もうこれはエネルギーから都市計画からですね、学校から治安から、衣食住あらゆるものですね。まあこれをもう一回持続可能な形に組み替えちゃおうよと。どんな形になるんですかと。どんな形にすれば本当にその、この災害大国日本でですね、災害による被害を最小にして長生きできるのかと。より安心感できるのかと。まあこれはもう一回この歴史に学びながらね、謙虚に考え直してみようということだと思うんですね。で、こういうのは新しいエネルギーでありますから、まあその時代が変わっていよいよ行くぞと、前に進むぞという意欲が皆さん出てくると、それはおいおいとですね、エンジンもですね、まあアクセルも吹かされていくという感じで、まあ最初はなんかそんな遠い話よりも、今日どうするんだってことで多くの人たちは思ってますから、まあ足元はとにかく早くブラックホールを蒸発させること、これは情報公開ですよ。情報公開すればブラックホール蒸発しますから、大変っちゃ大変なんだけども、続けてたって大変なんですから、まあそこで頭切り替えて何とかすると。何とかしなきゃならんというところで新しい政治が生まれるわけね。おい、どうすんだっていうところからね、経営も、それから政治もリーダーが改まるんですね。何にもないところだと改まんないですよね。なんか、面白くもないし、ぼっとしてりゃいいんじゃみたいな、いいんだみたいな話になっちゃって。だから何もリーダーシップ変わらないことが多いんですね。この停滞し、いよいよ末期になってくると。変える理由もないし、誰もやりたくないから。でも、本当にクライシス、危機が来ると、これは黙ってると死んじゃうから、 なんとかしなきゃいかんっていうんで、やっぱ激しく変わっていくんですよね。だからその危機っていうものを逆に利用するとですね、物事は前に進みますね。だからまあ、そういう意味では上手にリーダーシップっていうのはやっぱ動かすことが大事なんですが、まあ、いずれにしろ、こうやって情報公開があちこち広がってくればですね、もうそれは待ってたって向こうからやってくるわけで、まあ、そういうものを活かしながら再生するってことが大事かなと思っております。本当にですね、未曾有のこの転換期でありますから、我々も心してですね、この終わりと始まりというところを丁寧に進めていくことが大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、日本を再建するリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。